中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、前回告知もしました、はい、無所属の会主催の円卓会議ですね、うん、はい、はい、市町村議会の役割と課題を知る地域円卓会議で、はい、テーマは議員が変わると地域が変わる、市民と議会のつなぎ直しのためにまずは市町村議会と議員の役割をおさらいし関連する課題を共有する、はい、相変わらず長いテーマなんですけど、はい、というテーマで、やってきました。はい、はい、厚生年金会館ホール3月16日のお昼にやってきたんですけれども、うん、まあ、無所属の会主催ということで、当然ですが、前泊まり三木議員も、駆けつけていただきました。ズームですけど、はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
無所属の会代表の前泊まり三木です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。と、中村圭介さんと私3人でですね、円卓会議どうだったかっていうことをちょっと残しておこうという今回放送会でございます。はい。はい、結構タイトルを決めるのには難問着もしてですね、お互い、うん、私も思うところあり、前向きさんもあってですね、それで土山先生がちゃんと緩衝材になるっていう形で、うん、しっかり、決まってきたかなと思います。キーとなる言葉は、議員が変わると地域が変わるってとってもいいなって最後思いまして、うんうん、あ、なるほど。それぞれの、変容っていうかね、うまく改善をしていくと、議員活動が改善されると、我々の暮らしは良くなるという、うん、これ前提ですね。そういう前提で話をしていこうと。いや、そうなるはずだということでですね、うん、これを決めて、ただやっぱり市民と議会の間の齟齬とか理解がちょっとまだ進んでないなってところをちゃんと確認していこうということで、このタイトルを決めていきました。はい。で、最終的な参加者という参加者というかセンターメンバーと我々呼んでいる、パネリストにあたる部分なんですけれども、うん、まず無所属の会からお二人ですね、前向きさんと中村さんが両方論点を出すっていうところでやっていただいて、うん、はい、あと公設市場のアグニさんですね、うん、はい、最も議会を活用してる、議員を活用してるというところで白羽の矢を立てて、
はい、市民代表ですね、
市民代表ですね、はい、
はい、
でやっぱり行政当局の方も必要だということで、うん、で、当局の方の中でも、議会事務局という間に入る方ね、うん、入る方と、はい、で、いわゆる一般の、ところも、経験がある。だけど、那覇市だと、やっぱり、なので、まずは沖縄県議会のね、うん、元沖縄県議会の事務局長の加洋さんですね、来ていただきました。もう数々の、修羅場なんて言うんでしょう。大きな歴史のね、転換点を、見てきた、議会事務局で、として見てきた加代さんを、が来ていただいて、非常に集みましたかなと思います。さらに、スペシャルな、ゲストとして、土山先生、法政大学から土山公恵先生来ていただきました。はい。なんて紹介すればいいんでしょうね。もう、多くの、議会研修、議員研修、うん、本当に今、はい、日本全国飛び回っている方でございます。それでメディア枠としては沖縄タイムスから吉川記者というか、うん、今も部長ですね。はい。に来ていただきました。ね、ということで、なかなか良いキャスティングでしたね。前向きさん、
ね。はい、うん。ありがとうございます。
はい。うん、はい。 たくさん断られ。はい。で、だけど、最終的にはとてもいいキャストになったなと、
うん。そうですね、うん。やっぱり議会事務局はハードルがありましたね。
うん、そうです
ね。那覇市の OB を探すのですね。
特にね、現職の方とでも、
はい、なかなか、まだちゃんと卒業 してない人とか向いてですね。
OB でもなかなかやっぱりっていうことがあって、はい、この辺が。まあ、あと、ちょっとチクッと言っとくと、これ告知が難しくて、まあお客さんも少なかったんですけど、うん、新聞が、無所属の会って一会派のために紙面作のどうなのっていう議論があったらしいんですよ。
う
ん、まあ、ちょっとしょうもないなって言ったらあれですけど、なるほど、そういうふうに見られるんだと思って。
なんですよね。ね、だから、例えば中身の話、公共交通とか、犯罪被害者支援っていうコンテンツの時は取材をしてくださるんですけど、こういった枠っていうのは議会自体のお話っていうのは避けられがちですよね。だから、やっぱ今回改めて思ったのは、ちょっと申し訳ないんですけど、メディアってそういうなんか中立性とかといって、その辺逃げるところって、議会に対してこう正面から向き合ってないんじゃないかな、っていうところ、
ですね。
なんですね。向き合ってない部分があるんじゃないか。
全幅の信頼を置いてるわけでは当然ないし、まあメディアだから当然なんですけど、それに、まあどちらかというとちょっとネガティブな印象は、あるんでしょうね、議員さんに対してってちょっと思いました。はい、はい、という、
ね、
はい、まあ、はい、ただその中でも沖縄タイムズが出ていただいたっていうのは非常に良かったなと、
良かったです、
ね、思ってます。はい、で一応出された論点なんですけど、まず議会っていうのは本当はっていうか、もともと最高意思決定機関なんだっていうことを、自体がなんか今一つ、なんて言うんでしょう。理解されていないな、というお話があったかなと思います。まずそこを実際出してきて。で、議会側としても、それなりの候補はやってきた、というお話はしてた。インターネットでの中継とか、市議会頼りとか、っていうことで、あと、傍聴のハードルをどう下げていくか、というような、できることはやってきたんだよっていうのは、前道さんからも言われてきたかなと。
そうですね。やっぱり大きいのは、議会報告会とか市民との憲法観会っていうのを、その、2006年の北海道栗山町議会が議会基本条例を制定して、そういったことを始めて、それが、広がってきた全国でですね。
はい。
まあ、なので、条例制定数自体も、もう半数以上の議会で制定をして、スタンダードになってきたよっていう割には、議会って何も変わってないよねって周りから言われるのがなんでかっていう話だったね。
そうね。だからやってきたことと、はい、市民の印象というか、はい、まあそういう意味では結果が伴っていないんじゃないかという話はちょっと厳しい。
そうですね。
ところとして、自他ともに、そういう評価をせざるを得ないっていうところが、パッと出てきて。はい。ただ、やっぱり、とはいえ、やっぱり二元代表性であるからこそ、本当はいろんな民意が反映できるし、あと、やっぱり当局側のね、暴走って言ったらあれですけど、やっぱり爪の甘い、この施策とかにやっぱちゃんとチェックができるというところでは、本来議会ってすごく大きな、役割があるんだっていうこともね、ちゃんと伝えていただいたかなとは思います。はい。ただそこが選挙で選ばれるっていうところがあって、どうもその議員の活動だって基本的には新しい施策をみんなで問い直していくときに、一番最初に賛成したから、立場上そうせざるを得ない、みたいな流れの話とかね。そこで、いい意味で新しい情報によって、やっぱりどう変容していくかっていうことが、選挙民がちらつくというかね、支持者がちらついてっていう、生々しい話も中村さんからも出てきていて、はい。まあ、なるほど、こういうことで悩んでらっしゃるのね、みたいなところは、非常に、納得をしたかなと思います。だから、ここをどう、分かりやすくするという活動はしてきたけど、やっぱりそれがまだ 理解までいってないなっていうお話が概ね論点だったかなと思いますけど、うん、中村さん他になんかこれを問いかけたかったんだっていうのはありますかね。
いやまあその議員として活動してくる中でいろいろやってはいるんだけど、なんでうまくいかないんだろうか、成果として出てこないんだろうかっていうところで、じゃ何やってるのかなっていうことをまあ論点の中でもまあ埋め込んできたつもりですので、まあその後のまああのセンターメンバーからのご意見で、まあそれが客観的にある程度見えるようになってよかったなという感じですね。
なるほど。まあそういう問いかけ、センター会議は先にね、困りごととか論点を出す場所なのでということで、でトップバッターは古設市場の阿国さん、今も現役組合長ってことですね、はい、割と長期で組合長やってきていて、最初から面白かったのは、なんて言うんでしょう、ある種このもう昭和史ですよね。昭和史の、はい、那覇市の昭和の歴史の中で、やっぱ議会と市場の、まあ、ある種のズブズブ感というか、ね、持ちつ持たれつ感というか、やっぱり議会と中でメインイシューね、とずっとなってきた、公設市場の議会との付き合い方っていうのを結構赤裸々に語っていただいたのかなと思って。思います。だから、阿国さんだけじゃなくて、それ以前の方々がね、どういう形で、殴り込みをかけて、本当に殴り込みかけてるんですよね、当時ね。はい。それで、議会を取り囲むというか、議場を取り囲む、委員会取り囲むみたいなことはやってますよね、部屋に入ってね。はい。それで、ちゃんと、なんていうのかな、みんな自分の業務、自分の業務のユニフォームというんでしょうか。うん、はい。エプロンだったり、ね、鉢巻きだったり、長靴だったり、そういうのを履いて乗り込んでいくっていう。うんまあ、この辺はなんか、すごい、今でいう映えもで意識されたね、その PR 活動をしてきたのかなという、政治との距離の近さっていうのがすごいあったんだよっていう話とか。うん、まあ、ただそこから、まあそういう、激しいやりとりの中から、やっぱり陳情だったり、議論の修正、たぶん、なんだっけ、ポイ捨て防止、僕はポイ捨て防止って言うけど、多分もっとちゃんとした名前があると思うんですけど、その条例の時も、やっぱり、拙速にするなということで、議論の大切さをちゃんと罰則まで行く前に、ちゃんと合意形成を図りなさいというような非常に大人なね、提案とかもやっていたという、このあたりがとても興味深かったなと思います。はい。なので、まあ、阿国さんからは、まず、しっかり議員にチェックをしてくれよと。で、ちゃんと質問してくれよということと、今度は市民側にもちゃんと阿国さんは、提案していて、ちゃんと市民側が請願とか陳情していかないと、議員の働く場所が作れないと。だから議員にちゃんと仕事をさせるためには市民側もこれが課題なんだよっていうのを言いなさいっていうところが結構重く響きました。はい。このあたり、前向きさんどうですか？
そうですね。本当に、まさしく今、ちょうど1周年ですか。はい。公設市場リニューアルしてという、その建設の際にも、本当にその、市民との意見交換会の場にも、阿国さん、はい、皆さんいらして、で、陳情もたくさん出して、ね、委員会も連合審査をしてくれとかですね、くろうとな感じ
で、そうね、手法まで提案する。
そうです。で、なので、やっぱり阿国さんが、本当にその議会の扱い方を知っているなと思ったのは、定期的にその市場の方に議員を呼んで、みんなで話し合いを持ったり、まあ、もちろん陳情とかもそうなんですけども、はい、まずその、物事を決めるときに、議会の中でも委員会が要だっていうことを知ってるってことですね。で、プラス、やっぱり、これは土山先生も同じようなことをおっしゃってたけども、はい、まあ、ちゃんと揉めて、ちゃんと収めるっていう過程の中で、この中のポイントが、やがて、結論を出すっていう手前では、ちゃんと揉められないので、早い段階で課題を提示すると。で、それでしっかり揉めてもらう。で、しっかり収めでいくということをやっぱりちゃんとご存知なんだなっていうところは ね、すごいなと思い
ました。プロ感ありましたね、
はい、プロ感ありましたね、は
い、中村さんどう思いました？
そうですね、もう私は阿国さんも議員になる前からずっとお世話になっているので、ね、その、まあ、議会で、まあ、質問する 時にもまあ相談ももちろんしますし、
うん、
まあ急に電話かかってきて、うん、まあ、あの、業者全然話聞いてないんだけど、こんなことになってるらしいぞっていうので、うんうん、まあ、ちょっと確認してくれっていう話があったり
とかですね。情報もちゃんと、あの、リークしてくれると。
そうそうそう。
はい。で、まあ、言い方が、情報共有してくれる。
情報共有してもらって、うん、だから、僕ら議会で、まあ、議案になってないことのチェックって、うんうん、議員が、その、意識的にやらないとなかなかできないので、
うんうんうん、
そういうところ、市民の側が、まあ、ある種センサーみたいな形で、いろんな情報を投げてくださるので、はい、まあ、そこはすごくありがたいなと思ってますね。はい、
非常に濃密な、あの、発言多かったですね。うん、はい。続きまして、加代さん。はい。元、県議会の、はい、議会事務局長。
はい、加代安明さんですね。
でございます。はい。はい、まず、まあ、結構あれですね。まずは議場の話してて、ちょうど面白かったんですけど、うん、やっぱりしっかり間違ってはいけないとか、この申請、まあ、尊敬すべき場所の議場とかっていうことのね、うん、まあ、そこの矜持みたいなことから始まって、うん、はい、来たんですけど、ちょっと議論としては、議会事務局の体制の話を序盤はしたかな、というふうにして思います。はい、うん、やっぱり、議会事務局の機能って何なんだろうっていうのは、まあ、問いとして立てたんですけど、うん、私はね、ちょっとここは突っ込んで、仮説としては、いい質問をちゃんとしてくれるためには、やっぱり情報が必要なんじゃないのっていう話は、ちょっと私ずっと思っていることで、うんうん、かといってね、政務活動費がそんな潤沢じゃない議会たくさんある中で、
うん、
やっぱり議会事務局がそういうブレになるみたいな話って、どうなんだろうみたいな話をしたかなということは思います。で、やっぱりその体制の限界とか、やっぱ少なさ、資源の少なさみたいなところはやっぱり彼も感じていて、うんうん、まあ、その中でどう、ベストを尽くしていくか、みたいなところの話をしたかなと思います。この辺もちょっと、まだ深められたかとは思うんですけど、ちょっとこれ、前美希さん、このあたり、いかがですか？
はい、そうですね。やはりその、議会事務局っていうのは非常にそのチーム議会として、
うん、
議会活動を推進するにあたって非常に重要な、うん、また負担の多いセクションでもあるんですね。うんうんうん、で、まあもちろん、沖縄が復帰する前の立法院、琉球立法院の時代は、はい、議員一人に対して2、3人つくぐらいのね、
うん、
事務局体制だったのが、はい、今の日本の地方自治法に移行するにあたり、うん、どんどん事務局が減らされていくと。うん、で、都道府県、まあ、全国の地方議会で、うん、議員の数よりも事務局職員が多いのは東京都と沖縄県議会ぐらいなんですよ。うん、
だから沖縄は隅田はマシって言ったらなんですけど、はい、まだいい
定数は、うん、若干少ないんですけども、はい、会計年度任用職員を合わせれば若干、うん、上回る、
うんうんうん、
でまた図書室の充実ということで言えば、はい、沖縄県議会はトップクラスっていうことなんじゃないですかね。そういった大事なそのシンクタンク機能を持った、うん、議会事務局なんですけども、どうしても人事異動とかでですね、
うんうん、
行ったり来たりするわけです、
はい、
だから、ちょっと、心持ち、本当に議会事務局職員というかな、まあ、チーム議会の一員とした、うん、意識っていうのを持てるかどうかっていうところは人によるかもしれないですし、
うん、
ここであまりどっぷり議会の側に立っちゃうと、戻れなくなっちゃうんじゃないかとか、
うん、思考が、ね。そういう職員もいるって話してましたよね。
なので、やはり、加代さんもおっしゃってましたが、やっぱ人材育成、まあ、議会のね、うん、専門家としての人材育成というのは課題なんじゃないかとしてたね、
うん、だからスペシャリストもやっぱこれ重要だなっていうのはちょっと思いましたね、うん、やっぱ議会人として議会職員としての、はい、他のね福祉とか医療とかあと都市計画とかその辺ってねちゃんと技術職として長くいる方っていらっしゃると思うんですけど、はい、議会もまあそういうものなんだなと。
そうですね。まあ、議会バタの職員さん、うん、まあ、加代さんまさしくそうだったと思うんですけども、うんうんうん、やっぱり議会って、まあ、政治の場ですから、生物っていうか、はい、生き物っていうね、うんうん。なので、もうその時々で、瞬時の判断が迫られる。それは事務局職員やね、うん、まあ、法的な判断だったりですね。
うん、
そういうことを、迫られることはたびたび、ね、2月定例会でもなしがいろいろありましたけども、うんうん、はい。そういう時に、やはりその、蓄積っていうのかな、ご自身の経験も含めて、うん、豊富にあると判断が素早くできるという ところあるんですよね。
はい、うん、とってもそれは感じましたね。だからスペシャリストと数年で移動する人にとってもこの議会でのね体験が、うん、あのまさしく人材育成の場所になるな、なると、なるし、なるといいなっていうのはとても思いましたね。だからこれをちょっとシステム化していくって、とっても大事な下支えなんだな、ということはちょっと改めて、分かったな、というところでした。はい。おやーつ、結構もうお時間ですね。まあまあ、だいたい今、半分ぐらいなので、いい感じではあるんですけど。ということで、あとは次回ですね、土山先生以降は次回に送って、最後ちょっとみんなで総括もしたいなと思っております。はい、ということで、はい、一旦、中締めです。はい。また次回、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。